Are you okay?
Okay.
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 NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。長岡の今を伝える長岡 NGOK です。私は今北陸関越自動車道長岡インターチェンジからもう車でおよそ5分程度のところにあります関原にございます馬鷹縄文館に来ております。今日の長岡 NGOK ではここ馬鷹縄文館と、そして縄文文化の知識を測る縄文学検定というものが行われるんですが、そちらについてご紹介してまいります。お話をいただくのは馬鷹縄文館館長の小熊博さんです。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
まずロビーに入ってきますと、火炎土器と書かれた看板と大きな火炎土器、王冠型土器が展示されております。そしてその奥に目を向けると、火炎型土器を東京オリンピックパラリンピックの聖火台にの文字が飛び込んできます。まずこれはどういった取り組みなんでしょうか。
現在長岡市や、はい、十日町市他の市町村で構成する信濃川火炎街道連携協議会っていうのがあるんですけれども、はいはい、そこでは火炎型土器、2020年東京オリンピックパラリンピックの、はい、聖火台のデザインとして採用してもらうように要望活動をやってるんです。
火炎型土器が聖火台、これは非常にロマンがあります。そしてこの運動もありますし、そしてビッグニュースとしてイギリスの大英博物館で火炎型土器などが常設展示なんていうニュースも入っていましたが、
平成28年の秋からです、はい、イギリスのロンドンにあります、はい、有名な大英博物館の方に貸し出しをしまして、はいはい、今常設展示をしていただいているということで、世界中からもたくさんの観光客の方が大英博物館には訪れるので、はいはい、とてもいい PR になっているのではないかなというふうに思います。
改めてこの馬鷹縄文館というのはどういった施設なんでしょうか。
馬鷹縄文館はですね、はい、この建物の隣にはその火炎土器が発見された、はい、国の指定史跡であります、はい、馬鷹三十稲葉遺跡が広がっています。
目の前ですね。
そうですね、はい、それに関わるですね、その火炎土器をはじめとする縄文時代のその遺跡から出た出土品、はいはい、それらを展示して、ですね、その縄文の村や暮らしの様子、はいはい、それから発掘調査やその史跡として整備した歩みなども紹介させていただいています。
そうしたまあ出土品から見えてくる暮らし、それから歩みも見ることができる、そんな馬鷹縄文館という施設でございます。先ほどからお話の中に皆さん聞いてて思ったかもしれないんですが、火炎型土器と火炎土器という言葉が出てきたかと思うんですけども、これは違いがあるんですね。
そうですね、火炎土器はですね、はい、1936年、はい、昭和11年なんですが、この馬鷹遺跡で、発見されて、はい、最初にこう形が復元されてですね、名前が付けられた、はい、その1個の土器に付けられたニックネーム、
なるほど、
ニックネームでその火炎土器という名前が付けられたというふうに言われています。で、当時は縄文時代ですから、はい、同じようなそのスタイルの土器をこうたくさんこう作っていて、はい、その火炎土器に似たようなものを火炎型、
なるほど、
型をつけて呼んでいて火炎型土器ということで、区別をしているということです。
ではここで出土されたこの馬鷹遺跡で出土された土器、これが火炎土器ということで、火炎型土器のルーツとなるわけですかね。
そうですね、
貴重な火炎土器の実物がこちらの施設では見れるんですね。
はい、馬鷹縄文館の中の展示室には、はい、たくさんの出土品が展示されています、はい、
早速見ていきたいと思います。 館長、まず展示室入ってきましたら正面に火炎土器重要文化財ということで展示されておりますけども、これがメインの展示になるわけですね。
そうですね、これが先ほどお話した最初にこの馬高遺跡で見つかって復元されて名前が付けられた、はい、火炎土器第1号ということになります。
これは私も見ていつも思うんですけども、他の土器とは全く違う、まあ、装飾的なデザインっていうんですか、この縄文時代にこれだけのこう装飾デザインが施されたっていうところが驚きですね。
そうですね、4つの大きな取っ手がつけられていて、はいはい、そこのところにこうギザギザがついてますよね、はいはいはい、この造形が取っ手の造形が、はい、まあ、燃え上がる炎をイメージする、うん、はい、そういうことで、はい、炎のことを、まあ、漢語の表現で、はい、火炎と申しますけれども、はい、火炎土器という名前が付けられたと言われています。
この火炎土器の細部のこのデザインをですね、間近で見ることができます。それ以外にも様々な土器展示されてるんですね。
そうですね、うん、この火炎土器と同じくですね、はいはい、重要文化財に指定されている馬高遺跡から出てきた他の出土品ですね、はい、火炎型の土器もあれば、王様の冠にこう取っ手の部分が似てるので王冠型と呼ばれるタイプのものもありますし、はいはい、まあ長岡市内のいろいろな他の火炎型土器も見ることができるということです。
長岡
NGOK。
こちら馬高縄文館で今ご紹介したような火炎土器ですとか縄文文化の知識を測る検定が実は開催されるということなんですが、これが縄文学検定というものなんですけども、これは一体館長どういったものなんでしょうか。
はい、信濃川火炎街道連携協議会の方で、はい、主催をしております、はい、縄文学検定、学は楽しいという字を書くんですけれども、はい、これはその縄文を楽しく学んでいただきたいということで、企画をした検定で、なんですね。で、今回でもう11回、縄文文化に関わる問題や、それから火炎土器に火炎型土器とかですね、そういう出土品に関するようなそういうものをテーマにして、いろいろこう問題を出させていただいて、それをまあ楽しく解いていただきながらこう知識を広げていって、あるいはその関心を高めていってほしいということでやっているものです。
また合格した人にはプレゼントもあるようですね。
そうですね、連携協議会に関わっている自治体のその資料館や博物館の入館券ですね、をプレゼントするように、合格証も当然出ますけれども、それも特典で、お渡しするようにしています。
縄文学検定、楽しみながら検定を受けるということで、どんな問題が出ているのかちょっと気になるところなので、今日は館長からですね、前回の実施の縄文学検定の初級編の中からちょっと問題を出していただきたいんですが、よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
では第1問お願いします。
年代測定の結果、火炎型土器は何年前頃の縄文土器と判明したでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 5万年前、 B 1万5千年前、 C 5千年前、 D 1千年前。
これいきなりもう初級編でちょっと難しい問題もあるんですね。
そうですね、ただテキストとかですね、もう、見てきていただければ、はい、多分すぐ分かりになるのかもしれません。
では私、これはですね、縄文時代から考えて、まあそこまで何万年とこまではいかないんじゃないかということで、では答えは5000年前でどうでしょうか。ああ、よかった。これはさすがにね、何万年までいかないですよね。
そうですね、ちょうど火炎土器が、火炎型土器が作られたのは、今からその5000年前ということで、縄文時代の中でもちょうど真ん中ぐらいなんです。縄文時代の中期といわれるですね、それがだいたい5000年前と、だいたい5000年前ぐらいの年代値が出てくるということなんです。
私もなんか初級編はいけそうな気がしてきましたけどもまだまだいろんな問題あるんですけど、じゃあ続いての問題お願いします。
縄文人が食べていなかったと考えられているものは次のうちどれでしょうか、はい、A 果実種、はい、B イノシシ、はい、C 栗、はい、D 米。
これはどうですかね。ちょっと果実酒っていう、まあワインは飲んでなかったんじゃないかなと。縄文時代の人たちがあの土器のようなグラスでワインを飲んでたっていうのはあまり想像できないので、食べていなかったのは果実酒でしょうか。
これはですね D の米なんですね。
これはびっくりですけども、果実酒はあって米は食べてなかったんですか。
そうですね、米は次の弥生時代になってから、まあ、日本にこう広がったものなので、果実そうですね、稲作はなかった。で果実の方は例えば野いちごとか、はいはいはいはい、山ぶどうみたいなもの、はいはい、それを潰してですね、その資料をですね取っておくと発酵するっていうのはどうも縄文人たち分かっていたようで、それを多分飲んでいたというふうに言われています。
ここで、まあ、1問正解1問不正解ということになりましたが、もう1問じゃあいきたいと思いますけども、もう1問お願いします。
はい、縄文時代における最大の発明とも言われているものは何でしょうか、はい、A 青銅器、はい、B 稲作、はい、C 土器、はい、D 文字。
もう館長、これはもう言わせていただいてよろしいでしょうか。
はい、
C の土器です、はい、これはもうねそれしかないかなという問題を私も選ばせてもらったんですけども、土器で間違いないですね。
間違いありません、ね、はい、あの煮炊きに使う主に道具なので、はい、それによって、まあ、食べ物食べれる種類が、まあ、格段にこう増えてですね、大きなやはり発明であったというふうに評価されています。
今答えした出していただいた問題のように、ま、いろんなことをこう想像しながら楽しみながら受けていただくのがこの縄文学検定となります。開催日が3月3日日曜日ということで、時間が初級者が午後1時30分から午後2時20分、中級者が午後2時40分から午後3時40分となります。定員が各50人、これ先着となります。そして併願も可能ということになります。締め切りが2月15日金曜日までに馬高縄文館へ往復はがきでお申し込みいただくということで、間違いないでしょうか。
はい、その通りです、はい。
詳しい内容なんですけども、市政だより1月号か信濃川花園街道連携協議会または馬高縄文館のホームページ、こちらにも詳細出ておりますのでご覧ください。そして、企画展も随時あるんですね。
はい、企画展は現在ですね、3月17日までの、予定で、縄文石器入門、縄文石器の特色を探るを開催中です。縄文時代のことが、詳しく分かるあの展示でもありますので、ぜひご覧いただければと思います。
はい、ありがとうございます。もう縄文ブームが来ております。私たちの地域にこうした貴重な資料を見る、縄文文化について知ることのできる施設がございます。足を運んでみてください。今日は馬高縄文館館長の小熊博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お話しいただいた馬高縄文館の開館時間は午前9時から午後5時、入館は午後4時30分までとなります。休館日は毎週月曜日、観覧料は200円、高校生以下無料です。縄文学検定についてのお問い合わせなど詳しくは長岡市馬高縄文館まで、電話番号0258-46-0601 46-0601 までお願いします。長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。